の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
広尾町で酪農家をしていますマドリンこと住倉まどかです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます。
今日のゲストはピッツァカチバルの田畑美智さんです。美智さんはですね、帯広市出身で、帯広緑陽高校を卒業後に旭川の方の大学に進まれたんですけれども、卒業後は建築のお仕事をされていて、ご主人とご結婚され東京で過ごしていたんですけれども、2014年に帯広にご夫婦で帰ってきてピッツァカチバルを開店させました。昨年よりですね、その店主でもあるご主人とピザ屋がピザのために作るチーズ作りというのにも挑戦しています。みつさんと私はですね、高校時代の剣道部の仲間でですね、もう20年以上の付き合いになるんですけれども、今日はですね、そのカチバルのお店のことだったりとか、あとチーズ作りに挑戦したこと、そしてみつさんとのね、思い出話とか、あとまあ子育てのお話だったりとか、いろいろ面白いお話聞いたので、ぜひ楽しみに聞いていただきたいと思います。
トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
トカチウーマンフロンティア、
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
今日のゲストはピッツァカチバルの田畑美智さんです。美智さんはですね、帯広市出身で、帯広緑陽高校を卒業後に東海大旭川校にて建築の勉強をされていました。大学卒業後はですね、帯広の建築会社に勤務されていて、で大学の同期でもあるご主人と結婚後は東京で暮らしていたんですけれども、2014年に帯広に帰ってきてピッツァカチバルを開店しました。昨年より店主でもあるご主人とピザ屋が作るピザのためのチーズ作りにも挑戦しています。みつさんと私は高校時代の剣道部の仲間で、もう20年以上の付き合いになるんですけれども、今日はですね、そのカチバルのお話だったりとか、そのチーズ作りのこと、そしてこうね、昔私たちとのね昔話だったりとか、みつさんのプライベートなお話もいろいろ聞いていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
みつさんのこうカチバルで出してるピッツァの中でもおすすめメニューがあったら教えてほしいです。
やっぱり王道のマルゲリータがおすすめですね、うんうん、最初はトカチ産小麦の生地は、まあ、もう最初からずっと使ってたんですけど、うん、その昨年から自分たちで十勝さんの生乳を使った、うん、生乳からその手作りのモッツァレラチーズを作り始めたので、うん、それをマルゲリータっていうか、まあピザ全部に使ってますね、
うんうんうん、はい、今はもう全てのメニューにそのチーズを、自分たちで作ったチーズを使ってるってことですか。そうです、はい、そのチーズ作りをするにあたってというか、チーズ作りまでもしようと思ったっていうのは何かきっかけがあったんですか。
きっかけというか、もともと夫がそのピザ屋さんをやるっていう風に決めた時に、うん、そのチーズ工房を併設したピザ屋さんをやりたいっていうのはもともとあったんですよね、うんうんうん、でいろんなご縁があって、数年前にその夫がチーズ工房で数年間そのチーズ作りを手伝っていたりっていうのがありまして、うん、その昨年から帯広市の加工センターを使ってチーズ作りをしてるんですけど、うんうん、いきなりいろんなことはすぐできないので、うんうん、まずピザ屋さんやって、うん、まあ、ちょっといろんなことに手が
余裕じゃないけどね、
うん、そうですね、
そういうふうにこう一応こう回るようになったら、また一つ進んだことをやろうみたいな感じで、少しずつオリジナルのね、よりオリジナルのこうピザができるようにっていうことですね、
は
い、
そうです。
でもピザ屋さんが作るピザのためのチーズって、はい、まあ、モッツァレラって今さっき言ってたんですけど、そういう意味では私の感覚ですけど、スーパーとかで売ってるこうモッツァレラチーズってあるじゃないですか、うん、はい、そういうのと違いがあるというか、ピザためだからこうしてるみたいなこととかあったりするんですか？
大きくは水分量が違うんですよね、
うんうん、
ピザの場合、うん、その釜で焼くので、うん、そのチーズから水分があんまり出すぎると、うん、生地にべちゃっと、うん、べちゃっとなってしまうので、うん、それを調整した、うん、そうピザに合うような水分量のチーズを作ってます、
うん、へー、じゃあこう、まあ、食感みたいな感じで言うと一般的に売られてるようなモッツァレラチーズって結構、まあ、柔らかい感じじゃないですか、
う
んうん、はい、それよりは硬い感じですか？
そうですね、
それだけ水分を抜いてるみたいな感じ。
そうです、そうです。
それで言ってその例えば牛乳が、まあ、1リッターの牛乳を使ったら、はい、大体チーズってどれぐらいできるんですか？
100グラムですね。大体10分の1の量でできます、
うんうん、それはオリジナルで作ってるチーズだからそれぐらいってこと？
いや、一般的にそうですね。
一般的にもそれぐらいなんだ、はい、それで作ったやつをまあ普通の例えば硬いチーズ、ゴーダチーズとか、
あ、はい、
ああいうチーズってこう寝かせる熟成期間も大事だったりっていうでしょ？
そうですね、はい、
できてすぐこうピザに使っても大丈夫みたいな感じってことですか？
そうです。あのうちが使ってるのはあくまでもフレッシュなモッツァレラチーズっていうのはフレッシュなチーズなんですよね、うんうんうん、そのチーズの中でも熟成を置いたハードタイプとかいろいろあるんですけど、うんうん、うちの場合そのフレッシュチーズなのでだいたい賞味期限が1週間から、
うん、
まあ、1週間前後ですね、
うんうんうんうん、
なので
だいたい1週間に1回ぐらいチーズ作りしてるって感じですか？
そうですね、週に1回か2回、まあ、基本的に今のところお店で使うためのチーズしか作ってないので、
うんうんうん、
どっかあのスーパーに出したりとかしてないので、うんうん、今のところはお店で消費するだけの量で作ってます、うん、
まあ、一応作り方の基本みたいなのってあるじゃないですか、はいはい、きっとそのマニュアル的なものって。でもそれをこうピザに合わせるように作るからちょっと水分ももうちょっと減らしたいしとかってなった時に、うんうん、なんかこう何回か試してみて、あ、これかな、こうかなとか、まあ、季節によっても違うかもしれないけど、なんかそういったことがあったら教えてほしいですね、
は
い、
そうですね、まあ、乳酸菌の量だったり、うん、レンネットの量をまあ調整したりとか、あと、うん、練るとき最後モッツァレラチーズってお湯で練るんですけど、うんうん、その時の練り方とかもなんか工夫したりとかっていうのは夫はしてました。
今この話を聞く前にまずどうやって作ってるかを聞いた方がいいですね生乳が、はい、まあ、あるじゃないですか。例えば、まあ、私たちが生産するようなものですよね、はい、牛の体から出たもの生乳と言います、
はい、
それをあの作ってる加工場に持っていきますよね、
はい、
で、まあ、1回に作る量がだいたい何キロぐらい？
上下ありますけど、まあ、だいたい20リットルから60、あ、まあ、80リットルの間ぐらいの間で作って、
うんうん、
まず最初に低温殺菌っていうのをするんですよね、うん、
その低温殺菌機がある。
そうですね、はい、うんうん、
それはあの一般的に売られている牛乳の中でもそういう高温殺菌の低温殺菌というのがあって、何度で何分ぐらい？だいたい
65度で30分ですね、
うんうんうん、それをまずやる、
はい、
うん、
でそれをやってから乳酸菌を入れます、
うん、はい、
で乳酸菌を入れて、
そしたら固まってくるんですね、
固まるのはもうちょっと先ですかね。
なるほど、
はい、でそれからちょっと時間経って、うん、レンネットっていうものを入れるんですよね。
レンネットってなんだ？4位の中で出る酵素みたいな感じに近いのかな、はい、そうですそうですと今思いました、
はい、
だから子牛もミルクを飲むと4位で固まって、はい、それが便として出るんですよ、
うんうんうん、
なのでそれでこう4位で消化させるっていうのかな、
はい、
その消化酵素みたいな、はい、っていうものなのかなってちょっと思いました。
そうですね、
それでその水分と固体で分けるので、
あ、そうですそうです、
固体がカード
はい、固体がカードで液体の方がホエっていうものに
分離される、
はい
はい、
で分離された状態でペーハー器っていうので、うん、酸性とかアルカリ性とかが分かる機械なんですけど、うんうん、それで適度な酸度になった時に、うん、お湯を一緒にそのカードの方、
うん、
固体の方に入れて、うん、練ってできるのがモッツァレラチーズですね、
うんうんうん、そのね練るのが大事とか言うよね。
そうですね、
うん、とか、まあ、酪農家の中では、はい、その自分たちでこう生産した牛乳で、まあ、もちろんほとんどが全部消化するんですけど、まあ、はい、自分家用にみたいな感じで、うんうん、その牛乳にまあ、本当酢を入れて、
はい、
固まったやつをこう熱湯の中でこうゴム手袋というか手袋は熱いのをして、
そうですね、
練って練って引っ張ってとかやって、うん、 チーズ作ったよみたいな人とかいたりするわけですよ、はい、だそれのちゃんとしたバージョンみたいな感じですね。
そうですね。いや今は夫が基本メインでやってるので、うん、私も昨年ぐらいはちょっとその練るのとかやらせてもらいましたけど、うんうん、なんか細かい違いが私はちょっとよくわからなくて、
うん、向き不向きじゃないけどね、出来がバラバラだったら味がバラバラになるわけでしょ。
そうですね、
最終的な、
はい、
一応なんかあるでしょ、これぐらいで練るのが何回ぐらいやるじゃないけど、なんとなくそういったこう作り方のマニュアル的なものがきっとあるんじゃないかな。
マニュアルっていうか夫の場合は完全に感覚ですね。
まあでもそれがね職人技というか、はい、っていうことになるんだと思うんですけど、
はい、
なるほど。でそれで実際ね十勝管内でもそれぞれチーズ工房があってチーズを作ってる方とかもいて、はい、目にする方も多いとは思うんですけど、そういう方は結構自分ちから酪農家とかそのお隣の酪農家さんから牛乳を分けてもらうというか、まあ、そういう風な形で作ってる方が多くて、で、まあ、そういうのでも一応その基本的には酪農家さんは農協さんを通じて出荷している方が多いと思うんですけれども、三津さんの場合もね、まあ、川西農協さんにお話をして、
はい、
で川西農協の酪農家さんが生産した生乳をこう一部分けていただいてというか、まあ、買って
そうですね、
でそれを帯広市内のこの施設で加工して、
はい、
でお店で使ってるっていうことですよね、
はい、私もその牛乳をスーパーでしか今まで買ったことがなかったので、
うんうん、
初めてそういう取引を北連さんとかとした時に、
うん、
あ、チーズ用の牛乳と牛乳用の牛乳だと値段が違うんだっていうのも初めて知りましたし、
あ、なるほど、
はい、うんうんうん、多分一般消費者の方は知らない人の方が多いと思います。
あ、そっかそっか、
はい、
なるほどね。安めですよね。
そうですね、
うん、その飲む用の牛乳になってる牛乳よりはもともとは一緒なんです。こう牛乳は牛乳一緒なんですけど、うん、でもそのチーズ用と飲む用では値段がねこう違う。
そうですね。
ですけどうちの町で生産されている牛乳はチーズになっているので、
はい、
プラスアルファの補助金補給金っていうのがあったりするんですよね、
はい、
まあ、それでこうなんとなくみんなこう北連さんに出荷してるってことなのでみんな大体同じ値段でこうやり取りしていただいてるっていうところなんですけど、
はい、
そういうことなんですね、
はい、
チーズ用に作るって言ったらそういう風になるって考えてみれば当たり前なんですけどそうなんだと思って、
はい、
そうやってこう地域に根ざしたというかそういう形でお店をやっているっていうところなのかなっていうふうに思います。
トカチウーマンフロンティア。
そうそう、ミスさんはね結構いろんなことをやる人だからね、一日の農家バイトとかねやったりもするんですもんね。
そうですね、うん、農家バイトはもうここ近年のすごいライフワークみたいになってます
ちょっとこれ話ずれるんですけどその話聞いてもいいです？
あ、どうぞ
結構前からやってますよねその農家バイト。
4年前ぐらいですかね。
そのアプリかなんかでしたっけ？
そうです、ネイワークっていう、うん、アプリで1日から自分の隙間時間で希望した日に、うん、農家さんもその日人手が欲しいっていうのでマッチングするようなアプリがあって、
うんうん、
でそれを使ってますね、
うん、で行くのは結構どういったものを収穫とかどういった作業があったりするんですか？
いやもう季節によって全然違って、うん、この前は春だったら春掘りの長芋の収穫も行きましたし、うんうん、その後はビートの移植というか捕食ですね、
うんうん、
に行ったりとかしましたね。
もう畑で作業するのはもう全然苦じゃないですか？
あ、全然苦じゃないです。 むしろ、うん、運動も兼ねられて農作業体験もできて、うん、お金ももらえるなんて素晴らしい一石三鳥のバイトっていうかこうあれなんだと思ってます。
朝早かったりとか作業がきつかったりとかあったりするんじゃないんですか？
あ、それはあるんですけど、まあ、そういう場合事前のそのアプリの中でこれは力仕事ですとかって書いてあったりとかするので、
うんうんう
ん、あまり力仕事しすぎるとその次の日に、うん、例えばお店に出られなくなっちゃうとかまで行くと困るので、
うんうんうん、
まあ、そこら辺は調整してますけど、うん、でも最初の方とかはとりあえずいろんな作業やってみたかったんで、
うんうんうん、
結構長いもののポール刺しっていうのがあったんですけど、
う
ん、
大変そう。
それ基本多分女の人あんまやんないんですけど、
うんうんうん、
そこの農家さんは何回も行っててちょっと仲良くなったんで、うん、ちょっとやってみたいんですけどって言って、うん、やったら次の日体がすごかったです、うんうん
あれも手でグッて刺してくるんですか。
あ、そうですそうです。
あ、じゃあ力がないとね。
そうですね、かなり、う
ん、まあね、長芋はすごい手のかかる、以前にね出ていた農家さんもいますけど、うん、
はい、
長芋はめちゃめちゃ手のかかるということを教えていただいて、
へ、
それこそ本当にね、こう種芋から作るところからやっぱ手のかかるっていうかね、はい、病気に弱いはい、買ったりとかもするから、
はい、
その種芋を作るところから始まって、その植えた後もその、ね、ポールを立ててネットをふぶして、
そうです、ね、
しかも苗が出てきたらこう這わせるとか、なんかそういうのも聞いたから、はいはい、ね、やっぱその手のかかる時にやっぱね、そういうふうに一日でも来てくれて作業してくれる方がいると農家さんもね助かると思うし。
そうですね、
うん、
私は今のところそのいろんな農家バイトをして、うん、トウモロコシの収穫とかなんかいろいろやったんですけど、うんうん、多分ベスト3に入るのが長芋の収穫ですね、うん、あの手掘りで、うん、なんか機械でやるところもあるんですけど、うん、まあ、基本なんか穴掘って、うん、1.2 メートルぐらいの穴掘ってあるところに自分たちが入って、横からこう出てる長芋を取るみたいなのが宝探しみたいな感じで一番、うんうん、結構好きです。
そベスト3あるなら3教えてほしいですよね。
あ、そうですね、うん、あとベスト3正確には出てこないんですけど、あとブドウ、
うん、
ブドウも面白いですよ。
ブドウとしてあの収穫するってこと？
あ、そうです。
うーん、
まあ、それは池田の方だったんですけど、うんうん、まあ、池田ってご存知の通り、ワインとかね、はい、ワインやってて、その近くの農家さんというか、まあ、
うん、
そのブドウをやってる方のところで、
うん、
ブドウをワインにするためにブドウ収穫するっていうのでやったんですけど、うんうん、それも楽しかったです。
ハサミでチョキチョキ切りながらってこと？
そうですね、
うんうんうん、あ、とかつかないどこでも行くんですね。
あ、そうです。基本的に私は車で30分か40分以内ぐらいだったらどこでも行きます、
うん、じゃああともう一個は？
トウモロコシも面白いんですけど、
うん、
あれは本当に汗だくになるので。
夏ですもんね。
夏ですね。
スイートコーンの収穫ってことですね。
あ、そうですそうです、うんうんうん、で朝も早いんですよ。5時だったかな、
うんうんうん、
でもそれも楽しいですよ。
1分ボギボギ折っていくってことですか？
そうですそうです、
うんうん、
手でもぎ取っていって、
うん、
でなんかその時に初めて生のトウモロコシとか食べました。
うん、
今まであんまり生でトウモロコシ食べることもなかったですけど、
うん、
でうち娘いるんですけど、うん、娘が無類のトウモロコシ好きで、
うん
トウモロコシのバイトに行ったら、うん、結構もらってくることが多いので、
うん、もうそう楽しみに。
そうです。
お母さん今日行ったと思ったら
もう
ワクワクして待ってるみたいな感
じですか？そうです
。それはもうちょっと今年も行かないとですね。
そうですね。
うん、まあ、そうやってこうそれ一日バイトでもこう楽しんでやってくれるっていうのはね、きっと農家さんにとっても嬉しいことなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、うんうん、
はい、
という一日バイトの話でした。私はなんかミツさんにとって農家さんとか酪農家さんって結構こう身近というか、はい、そういった存在でもあるのかなと思ったりもするんですけど、どうです？
いや、この農家バイトを始めるまでは、うん、あまり身近ではなくて、
うんうん、
逆にあの十勝って、まあ、私帯広出身ですけど、うんうん、まあ車でちょっと行ったら畑が広がってたりとかしますけど、うん、それが何なのかとか、
うん、
あの実がついてたらさすがに分かりますけど、
うんうん、
なんかビートとかも初めて見た時に、
うん、
あれはほうれん草かなぐらいの感じで、うんうん、全然身近ではなかったんですよ。身近というか、
うんうん、
目にはするけど、うん、家が農家さんとかではなかったら、う
ん、え、私でも分かんないですよ全然。
いや、そうですよね、
うん、
いや、でそれを例えば学校、小学校とか中学校で学べるような機会もあんまりなかったので、もともと気にはなっていたっていうか、
うんうんうん、
っていうところでたまたまその、
うん、
お仕事があったので、
うん、
これはなんか社会経験というか、まあ、いろんな自分の経験を広げたいなとも思ったので、うん、
気づいた時、初めてビート見た時とかどう思いました？あ、これかみたいな感じですよね、きっと。
そうですね、
この下にこう砂糖のもとがなってんだみたいな感じだったりとかしますよね、
はい、そうですね。だからビート資料館とかあるじゃないですか、
うんうん、
あれもまずビートの種付けから、うん、その育っていくのを見て抜いたぐらいから、
うん、
あ、じゃあビート資料館行って、
うん、
その知識を身につけた方が多分頭に入ると思います、
うん、あ、なるほどね、
はい、
うんうん、十勝でこうビートってすごいこう生産されてるっていうのはこうなんとなくの、ね、知識として知ってても、
うん、
実際それがどうやって、ね、本当の砂糖になっていくのかっていうのもいまいちピンとこないというか、
そうですね、
っていうのが多いけど、できっとね今の小学生とかでも、ね、お広市内でこう育ってる子どもたちは周りの、ね、畑にこうやってビートの芽が葉が増えてきてみたいな状態でもいまいち
ピンと
これが、
うん、来ないと思います
。ピーとかっていうのはよくわからなかったりするってことですよね、はいはい、たまにこうみっちゃんがあの娘さんとどこかで行けるときにこう説明とかしてあげてたらすごい勉強になりますよね。
そうですよね、うん、せっかくトカチでその畑作だったり酪農もそうですけど盛んだから、うん、その学校の教育の場としても、うん、まあ本当に少ない時間でも、うん、その収穫するのも楽しいですけど、うん、収穫の前の第一段階もうちょっとあってで収穫できたから楽しかったねとか頭に残るとかそういうのあるので、う
ん、結構なんか収穫体験とかは多かったりするんですか。
そうですね、
一般的にもトウモロコシをもいで、はい、なんか湯で食べるみたいなことあってもそのゼロからっていうかそういうのってないですよね。だから畑作のこう生産されるものでもこうどういう過程でできてるとか ここはすごい手間がかかると か、うんはい、なんかそういったことって知識的によくわからないことが多かったりしますよね、
はい、
うん、まあ、でもそれはいいあれですね。こう大人になってこう知ることが増えて
そうです
それをまた多分ミツさんが友達に話すことでまたそういうふうにあそういうことだったんだっていうふうになっていくじゃないですか、
はい、
あそれがすごい大事だと思うんですよ。私はもう十勝に住んでいるからこそ、はい、その住んでいる人たちがこう知っているってことがすごい大事というか、そのみんながみんなに農家さんになれというわけではなくて、
そうですね、
ここでこう生産されてこう食べ物美味しいものってどういうふうにできてるんだろうとかっていうのは、うん、なんか知るってことはすごい大事だし、やっぱ知ったことで人に、はい、もう他の人にも知ってもらいたいって思うと思うから、
はい、
そういう意味ではすごい大事なんじゃないかなっていうふうに思いますし、十勝、うんうん、に根ざしたこういうね飲食店のお店があるのもすごいいいことだなっていうふうに思ってます。
はい、
ウーマングロンティア。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。この番組のブログもありますので FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。
感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています。宛先はですねメールでジャガーアットマークジャガードット FM ジャガーアットマークジャガードット FM になってます。
この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。
トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことスミクラマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。
JA サラベツからのお知らせです。サラベツ村は十勝平野の南西部に位置する豊かな自然に恵まれた地域で、農業は主に豆類、小麦、バレーショ、テンサイの畑作4品を中心にキャベツ、グリーンアスパラ、トウモロコシなどの野菜類を取り入れた畑作農業、毎日およそ8万リットルの牛乳を生産する酪農業、年間およそ700頭の黒毛和牛を生産する畜産業です。その農業の規模の大きさと機械化の導入は日本でも有数の地域です。また JA サラベツでは堆肥など有機物などによる土づくりを基本とし、化学肥料、化学合成農薬の使用を最小限にとどめるなど環境との調和に配慮したクリーン農業を展開しており、安心安全な農畜産物を消費者の皆様へお届けしています。道の駅サラベツでは旬の時期にはジャガイモやグリーンアスパラなどの農産物、生産高日本一の金時豆や小豆といった豆類、サラベツ産小麦を使ったうどん、でんぷん、地元の工房で作られたチーズなどの加工品、村内のスモモの里で収穫したスモモの特産品として飲むヨーグルトやリキュール酒、ドレッシング、ジャム、地サイダーなどのスモモ関連の商品も多数取り揃えています。どんぐりの村ポテトチップスは道の駅サラベツの人気商品です。また希少なサラベツ和牛を使ったサラベツ和牛ビーフカレーも販売しています。サラベツ村にお越しの際はぜひ道の駅サラベツにお立ち寄りいただき、 JA サラベツの農作物や特産品をお買い求めいただけますと幸いです。道の駅サラベツは十勝帯広空港、 高規格道路のサラベツインターチェンジから車でおよそ15分、トカチスピードウェイの入り口近くにあります。 JA サラベツからのお知らせでした。
日展配合資料から大切な子牛に6グラムのおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一歩を混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない、子牛の味方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号01558-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はそのまあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを。日展配合飼料。
トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。